どうも、はじめまして、アルビナエンターテイナー、粕谷浩二です。今回もお送りして参ります。2023年8月31日おまけ配信でーす。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ー！軽快なリズムでお送りして参りましょう。8月31日の今回のおまけ配信。おまけ配信とは申しておりますが、大事な話をまずさせていただきます。プロジェクトワンサイズとして、絶賛大好評配信中のオリジナルソング、ワンモアスマイルらしさ、アンモアスマイルに関しまして、配信終了する運びとなります。急にごめん。おまけ配信どころじゃなくて、ちゃんと本配信とかで正式に発表した方がいいんじゃないかっていうお声は、お気持ちはわかります。ただね、タイミングっていうのももちろんあるし、ワンモアスマイルに関しては、粕谷浩二、中澤雅人も二人組のプロジェクトワンサイズの時に出してまして、らしさ、アンモアスマイルに関しましては、その後、平井正幸と粕谷浩二の二人組になった時に制作して出しましたんで、まあまあまあ、その両作をつないでもいて、プロジェクトワンサイズの主催でもある粕谷浩二一人喋りの今回おまけ配信で、ちゃんとお話ししておけばいいかなとも思いましたので、発表とさせていただきます。プロジェクトワンサイズの本体ウェブサイトの方にもお知らせとして挙げておりますので、そちらの方もご確認いただければと思います。改めてもう一度丁寧にお伝えさせていただきます。2016年11月からリリースしておりましたプロジェクトワンサイズ10周年記念テーマソング、オリジナルソングのワンモアスマイルと、2017年11月からリリースしておりましたらしさカップリングアンモアスマイルにつきまして、2023年10月内をもちまして配信終了とさせていただきます。悲しいね、寂しいね。笑ってるってどういうことだよ。とは言っても、はい、明日配信終了しますとかっていうことではないので、ひとまずご安心いただきたいと思います。いやー、まあ、思い出話をしてもいいかな。2016年にね、プロジェクトワンサイズ10周年を迎えて、10周年記念イベントとかも催させていただいたわけですけども、その当時、中澤雅人は前の事務所から離れ、フリーランス状態であって、でそのフリーランス期間限定で、マネージメント的なお手伝いをする粕谷浩二と一緒に二人組プロジェクトワンサイズをやってたんですね。で10周年記念イベントも、まあこれもう何かしらいろいろなタイミングだやろうっていうことでやって、で記念は大切にしたいし、やれること全部やろうということで、オリジナルテーマソングも作りましょうっていう流れで、勢いでバーンって作って、ですぐにその頃出揃っていた各種サブスク音楽配信サイトサービスとかでドバーって出して、わーい出たぞーなんて言って、まあその時にはもうすでに全部、分かって予定はしていたんですけども、2016年12月、中澤さんが 今の事務所である廃墟さんに嫁いでいきまして、で一人になりながら2017年が明けて、で2017年の頭ぐらいだったよね確かね、Amazon ディスクオンデマンドっていうサービスで、このなんて言うんだろう、受注販売、受注製造販売の形で CD を出せるっていうシステムができたんで、あ、これはいいなって思って、これはだってね、僕らだって CD とか出したいし、っていう気持ちも込めて、プロジェクトワンサイズのワンモアスマイルをね、Amazon ディスクオンデマンドでも CD として発売しまして、で、しばらく経って、いろんなことありながら、平井さんが合流して、カセヤと平井の二人のプロジェクトワンサイズになってからも、なんか面白いことしたいねっていう話を常にしながら考えながらいて、平井さんも、おいらもう歌大好きだから、本当は歌いたいんだよ、みたいな話もあって、じゃあやりましょうよ。11周年記念がありますから、プロジェクトワンサイズで11周年記念は結構大事にできるんだろうということで、10周年記念テーマソングに続き、11周年のタイミングで、セカンドオリジナルソングのらしさ、カップリングアンモアスマイルっていうのを作って、で、そこからは、配信と CD も同時にバンって出したんだよね。もう6年前のことを、もう記憶があやふやになり始めるおじさんですけど、まあ出しまして、で、買って、あ、そうだから買っていただいた方々本当にありがとうございました。Amazon ディスクオンデマンドが生きているうちに、もう CD をね、買ってくれていた方本当にありがとう。それも、とても大きな支えになりました。でね、しばらく経って、2021年かな？で、今から2年前ぐらいかな？そもそも、本体サイト、まあ、私たち、僕らが、こう、音楽等々データを登録して、それを、各種配信サイトとかに流してくれる。で、Amazon ディスクオンデマンドとかも、提携してやってくれてた、チューンコアジャパンっていうね、サービスがあって、ディストリビューターなのかな、多分ね。で、そのサービスがあって、で、まあ、そこを通じて、2021年だったと思うんだけど、お知らせがあって、Amazon ディスクオンデマンドっていう、まあ、データ入稿しておくと、Amazon 側が完全受注製造販売をしてくれるっていうサービスが終了しますっていうお知らせが確か出まして、まあ仕方ない。既存のサービスを利用させてもらって、出せていたものだから、まあ、そのサービスが終了してしまうんだったら仕方ないということで、CD の販売が、まあ、まず終了したわけですよね、2年前ぐらいね。だから、もう今は本当に新しく僕らの CD を、今から新品を入手することはもうできないわけです。完全にできない。なんていうか、まあ、製造終了してるわけだからね。うん。だからもう、それは、なんかレアリティの一つでもあるかもしれないから、もし手元に CD 持っている方は本当にできる限り大切に捨てないで置いていただけると嬉しいです。もう世の中に今現存するもの以外は僕らの CD オリジナルはないわけだからね。うん、何枚出たかな。まあ、ちょっとデータは手元にあるんだけど、今パッとは思い出せないけど、だからね、せめて、どうしても手放したくなったら、せめて、どこかの、中古買取ショップかなんかにあげ、まあ、もしくは、オークションサイトとか、フリマアプリとかで、誰かの手元に譲って、ゴミとして捨てちゃうと、この世から消滅してしまうので、なんか僕らが切ないからね。ぜひ、今手元に、プロジェクトワンサイズのワンモアスマイル、 またはらしさ、 CD でお持ちの方は本当に大切にしてもらえたらなと思う。でその、まあ、笠谷浩二や平山さゆき、または中澤雅人ももだけど、今よりもっともっともっともっと売れて、うんと、そのね、テレビ番組でレギュラーを持つぐらいの売れ方したら、もうこの数限られている、その、なんていうか、まあ、プロジェクトワンサイズ時代の CD なんて、もうなんかね、もう1万円超えるかもしれないぐらいの価値になるかもしれないからさ。それね、誰も否定なんかできないでしょ。なるかもしれないんだから。本当にそれぐらいもう今現存する枚数しかないわけだから、うん、本当ね、そのいずれもしかしたらプレミアになるかもしれないから大切にしてほしいと思う。いやいや、プレミアになるからじゃなくて、本当はその気持ちでね、笠谷さん、中澤さん、平井さんを応援している、大好きだから、ずっと大切にしておいてくれるのが一番いいんだけど、まあでもね、まあ、どんな目的というか、意思であっても、僕らがこの世に生み出した、精魂込めて生み出した作品の一つである、オリジナルソングの CD は、もうできる限り大切にされたいなと思う、本心なのでね。そこはぜひお願いしますっていうところではありますよ。で、実際ね、その、まあ、詳しくは、プロジェクトワンサイズの本サイトの最新情報に上げてある記事を見てもらえればと思うんですけど、その、裏側ではね、裏側ではですよ。表側は書いてある通り、10月になってから、順次、その、更新期限が切れて、らしさ、ワンモアスマイルの、現在出ている各種サービスでの配信およびダウンロード販売全部終了するはずなんですよ。だから、ダウンロード購入をね、お願いして、おすすめしてお願いしているわけ。で、まあ、CD はもう今から新しいものを入手することは完全にできませんけども、データとして、ストリーミングっていうんだけどね、今その、聞き放題サブスクアプリとかで、本体に保存しないで、アプリとかから聞きたい曲を聞きたいだけ聞ける、通信で音楽を聞くタイプの、スタイルを、まあ、ストリーミング再生って言いますけど、まあ、そのストリーミング再生とか全部止まっちゃいますけど、ダウンロード購入をしておいてもらうと、まあ、言うたらデジタルコンテンツの買い切りではあるんで、僕らのオリジナルソング、全部まるっとダウンロード購入をしてもらって、手元のスマホなりパソコンなりにファイルをちゃんと保存しておいてもらえると、10月以降も自分の手元でなら好きな時に好きなだけ聞いていただけるので、そして配信、今後の配信およびダウンロード購入販売とかも終了してしまいますけども、今のうちに買っておいてもらえれば、それはずっとあなたの手元に残るものにはなりますから、ぜひまだまだ愛してもらえると嬉しいなとは思いますね。本当ね、その裏ではね、大元のディストリビューターサービスのチューンコアが10月からインボイス制度が導入されるので、各種登録と登録番号の登録をお願いしますっていう通達を一方的に送ってきて、ああこんなもんかってなってしまったっていう個人的な気持ちもあるんだけどね。だってさ、そのインディーズだろうと、まあそれこそフリーランスのミュージシャンだろうと、全世界配信に載せられる サービスなんですよ、チューンコアはっていうので、あ、素晴らしい、素敵って思って利用してたのに、結局、そのインボイス制度の例のあの登録事業者になって登録番号を提出してくださいのおすすめ、お知らせ、通達が来たっていうことは、まあそうなっていくわけでしょ？明言は今のところされてないけど、このままインボイス制度がスタートしたのであれば、今後、2023年10月以降、11月とかに関しては、おそらく、チューンコアジャパンの利用開始する、登録をする段階で、例の登録番号を入力してください。ってなると思うんだよ。つまりは、例の事業者登録をしてない人は、チューンコアジャパン使えなくなるんじゃないかなって僕は思ってるから、まあそんな流れになるんだったら、ああ、なんかその、うん、まあまあね、その、運営会社さんとかスタッフさんいろんなことを思いを持ってやってくれてるんじゃないかなとは思いますけども、まあまあまあ、その、そうなっていくのであれば、こちらも釈然としないっていう個人的な思いも芽生えましてね。うん、あとは、実際、超面白くない話をこれからしてしまう。まあ、これまでも面白くない話を主にしてましたけど、ここからはさらに面白くない話をしてしまいますけども、とりあえずね、配信している、そのサブスク上に上げてて配信されている楽曲が、一曲一再生されたとて、いくらでもないわけですよ。こちらに入るお金ってね。つまんねえ、この話。失礼。で、まあ、いくらになるわけでもないわけですよ。だから、今の状態、ここ、まあ、ここ何年間かですけど、配信されていて、上がる、まあ、入ってくる、我々の収益というかね、再生量、まあ、ギャランティー的なものと、そのチューンコアジャパンにサービス登録をして、楽曲登録をして配信している、このこちら側が払っているお金のバランスが今のところ全然合ってなくて、ずーっと真っ赤。つまんねえ、この話。まあね。これ、今回言うのが初めてじゃないけど。こういうことって、ファンの方、ラジオのリスナーに、伝えないもんなんだけどね。僕は伝えちゃうけどね。はい、まあシンプルに、一シングルというか、一アルバムを、もう一年配信し続けますよのための更新料が、まあ、年5000円ぐらいかかるんですけどね。年5000円ぐらいかかる。で、まあ、その、うちで言うと2枚出してますから、アルバムという括りで言えばね。だから、それで言うと、年1万円ね、まあ、かかるわけですよ。で、その、ワンモアスマイルと、そのワンモアスマイルの中澤サイド、カスヤサイド。で、らしさと、アンモアスマイル。まあ、あと、ワンモアスマイル、オフボーカル。らしさ、オフボーカル。まあ、合計7曲一応出してて、その7曲を配信に上げ続けるだけで年間1万円かかるんですけども、その年間1万円を補えるだけ毎年ずっといっぱいたくさん聞いてもらえているかっていうと、まあ、だからさ、このつまんねえ話いつまでしてんだよ。うん。まあ、ここまで言えば皆まで言うのですよね。お察しの通り。ということで、まあ、いろいろありまして、配信およびダウンロード購入。まあ、だから、楽曲の 公開がすべて10月ぐらいに終了します。ぜひお手元にダウンロード購入でデジタルコンテンツデータではありますが持って大切に保管していただいたり、まあ、これから何十回も何百回も再生して聞いてもらったりしてもらえると嬉しいなと思います。いろんなことがありました。唯一ねその楽曲に関していろいろな思い出があるんですけど唯一心残りになっているのが中澤雅人もウィキペディアにワンモアスマイルのことを全く書いてもらえてないことね。誰かここだけの話内緒だよ、みんなには内緒だけどここだけの話で、あのウィキペディアの方の中澤雅人のページにさ、あの音楽活動に関する記述があるじゃない。 そこでさその項目にさワンモアスマイル追加しといてくれないかな。もう記録よ記録だって。これからはそのもうそうこれからは配信でもまあ言うたらダウンロード購入もできなくなって、もうこれから一応この買えなく聞けなくなっちゃうんだから、このタイミングでどうか誰かお願い一つ中澤雅人のウィキペディアにもワンモアスマイルの記述ちょっと足しておいてもらって、あの確かねそのその他の参加作品みたいな項目があった気がするから、そこにさ2016年11月ワンモアスマイル作品名ワンモアスマイルで一応歌唱名はプロジェクトワンサイズではなってるんだけど、その楽曲データのところにはちゃんと中澤雅人も粕谷浩二のユニットプロジェクトワンサイズの曲ですみたいなことが書いてあるし、アートワーク画像もね中澤さん写ってるし、うん、であともうもっと言うとそこら辺もちゃんと残しておけるようにワンモアスマイルのトラック2は中澤雅人もサイドっていうタイトリングまでしてあるから、中澤さんが参加した楽曲であることは揺るぎない事実としてちゃんとあるわけですよ。そして2016年からもう7年ぐらい出してるから、さすがにさ、アンチカスやアンチプロジェクトワンサイズの人だとしても、この事実は変えられないでしょ。だったらウィキペディア変えてもらってもいいじゃない。ねえ、これ。お願いしますよ。お願い。ね、お願い。お願い。まあ、ここまでね、うん、大事な話ができたから、もうあとはあの、おまけ配信らしくね、ゆるいトークをここからしていきますんで、ちょっとね、今まであの、力が入っちゃって、聞いてて力が入っちゃったっていうリスナーさん、あの、すいませんでした。もう、硬い話、つまんねえ話はここまでで終わりにしまして、ここからは、ゆるい、面白い話をしていきますけど、ごめんなさい。嘘かもしれない。嘘をつくことになっちゃうかもしれない。まあ、面白く話したいなと思って話はしていきますけどね。本当に面白いかどうかは、聞く人が決めるというか判断することなんでね。面白い話しますって言って面白い話する人なんかもう、この世にはどこにもいないんですよ。まだ言ってんの？って思われるかもしれないけど言っちゃいますけど、あの僕まだね自分の妻のことを嫁さんって呼ぶ人のことがうまく陰毛できてないの、飲み込めてないの。まだ言ってんのって思ったでしょ。まだ言ってんのよ。だってまだ飲み込めてないんだもん。なんねでずーっと気になってて、まあ、現状のところをやっぱり、お嫁、嫁という言葉は、自分の息子のところに嫁いできた女性を指す言葉みたいな感じで、言葉の意味としては定義されてるわけですよ。うん、息子の結婚相手っていうのを、嫁と呼ぶ。一応言葉としてはね、そうなってるから。だからその、 なんていうから、ジェンダー問題を様々解決していくと、婿とか嫁とか、まあそういうこともどんどんなくなって、すべてにおいてどっちの立場からも、または同性だろうと、パートナーっていう形になっていくのかもしれない、かもしれないけど、まあそこは一旦置いといてもらって、その息子の妻のことを嫁と呼ぶわけですよ。基本的にはね。うん。だから、その自分の結婚相手のことを、俺の嫁がさ、って言うと、やっぱずーっと気持ち悪いわけよ、僕の中で。うー、気持ち悪いなー、気持ち悪いなーずーっと思ってるわけだ。もう僕、心が狭い？器が小さい？でもしょうがないよね。もう全然納得できないんだからさ。でもどうしようもないな。まあどうしようもないんだよな、これは。どうしようもないんだよなって思って過ごしてたんだけど、いつだったかな、結構前なんだけど、その爆笑問題の太田光氏が、その嫁って呼ぶのあれ関西弁だろみたいなことを言ってたんだよ、確か。うん。で、あ、そうなのって思って、そうなのかなって思って調べたら、別にそういう定義はないっぽいんだけどでもなんか、あ、それだったら少し僕の中で、うんと、なんていう、口の中でもごもご、全然いつまでも飲み込めないものが、まあその喉に引っかかるぐらいまでは一回飲み込めるなって思ってちょっと飲み込めるって思ったから、あの、あ、そうなのかもしれないな。まあね、確かに全然統計取ってない、言語学者とかでもない僕だから確証はないけど、肌感覚で言うと、うん、関西圏の人、まあ、西日本の人の方が、嫁がねって話しているイメージあるなってやっぱ思ったんだよね。ああ、なるほど。とはいえ、私喋り手としてね、一応自分たちの自主制作のインターネットラジオポッドキャストとはいえ、全世界に向けて日本語を大切にしながらトーク番組とかをお送りしてますから、今のところ、その、うん、関西ではね、嫁、自分の妻のことを嫁っていう風潮もあるんだよっていうのを理解したからといって、僕は自分の妻のことを絶対嫁とは呼ばないんですけど、ああ、まあ、じゃあ一つ、その関西圏の人、西日本圏の人だったら自分の妻のことを嫁って呼んでいるのも、なんというか、そのある話として納得はできなくてもそういうもんだなって思って理解できるのかなと思ったんだよね。思ったんだけど、でもやっぱりまだ理解というか納得はできないんだよね。なんでかな。そもそもじゃあなんで関西だったら、その日本語の定義としては一応間違っている自分の妻のことを嫁と呼ぶっていうことを関西だったら OK になっちゃうのかっていうのは、やっぱちょっと心が狭すぎですか、僕は。ずっと気になっちゃうんだよね、そこ。なんでだろう。なんでだろうな、いいのかな、どうなのかな、みたいなさ。ちょっと心が狭すぎたんでね、自戒しようと思って。で、なんか、もう少し何か飲み込める要素はないかなって思ったら、気づいたんだよね。そう、関西といえば、なんか、場所とか、お店とか、まあ、またはその商品名に関しても、西日本ってさん付けするイメージない。これね、僕の、超個人的なイメージ調査だから、どこにも確証ないんだけど。でもなんかさ、その、お芋さんとかさ、なんて言うんだろうね、お寺さんとかさ、なんか、なんだろうね、そういうものとか場所とかに関してもさ、さん付けするイメージが、いや別に東はないとは言わないけど、西だと、ある気がしない？ねえ。でしょ？ あれどう録音しているラジオでリスナーにリアクション求めるんじゃないよって。今目の前で何も映ってない黒いままのテレビに映る僕が僕のことを見てましたけどね。それで言うと、なんかその何でもかんでもね、嫁さんって嫁さんって気軽に呼んでいるのも、なんか流れ的に、言語学の流れ的にあり得るのかもなとは思ったんだよね。いや、とはいえ自分の妻のことを嫁というのはやっぱ日本語的には間違い、いやでも風潮というか風習というか慣習慣例として、まあ割とまあね、今でもそのどこからが起源かわかりませんけど、まあその一時期ね、オタク界隈で誰々は俺の嫁っていうテンプレの言い方みたいなのもちょっと流行った時期ありましたけど、あ、そうか、自分の妻的な存在を嫁と呼ぶ、まあその俺の嫁っていうので自分の妻のことを言ってるんだろうなーって周りの人が理解できるようには基本的にはなってきてる気がするから、だからまあ変わってきてはいるのかもしれないな。いやでも本当は言葉の意味としては違って、まあでももうみんな言葉の意味としては本当は違うのも知ってるけど言っているのかもしれないよ。いやでも違うと分かっているからといって、じゃあその違ったまんまの言葉を使ってていいのか、いやまあでも別にどうでもよくない、そんなのさ。友達の間でさ、こいつ自分の妻のことを嫁っていうやつだなっていうところが気になったとしても、まあまあまあどうでもよくない人によってはさ、自分の妻のことを嫁っていうやつ好きじゃないなーっていうのを本人に伝えたとしても、まあまあそれはそうかもしれないけど、俺たちがこう呼びたいだからいいじゃんっていうカップルに関しては、まあじゃあそうお前らがいいんだったらいいじゃんって、放っとけばいいじゃんっていう話でもあるんだだから放っとけばいいじゃんと思うけど、でも究極友達だろうと、まあ、例えば兄弟家族だろうと、自分の妻のことを嫁っていうやつ僕は嫌いだけど、でもまあ放っときゃいいんだよ、究極は全然放っときゃいいんだけど、その人が自分のラジオのパートナーであり声優をしているのであればやっぱり気になっちゃうよねその友達がね、俺の嫁がさとかさ、嫁がうるさいんだよとかって言うのを言ってたとしても、そう、加瀬谷浩二個人としては、あなたは自分の妻のことを嫁っていうタイプなんだな、僕はあんま好きじゃないけどまあいっか、どうでもって、友達だったらまあ流せるというか妥協できるんだけど、一緒にトーク番組をお送りしているラジオのパートナーであり、で、声優さん、言葉を大切にしていたりする声優さんだったら、うや、うえ、どうすか、どうですかね。まあ少なくともさ、例えばだよ。例えば、その、本当に言葉の、特に、標準語、とされる言葉のプロフェッショナル中のプロフェッショナルであるアナウンサーさんとかが自分のラジオとかで、僕の嫁がねとかっていうのを自分の妻に対してそう呼んでたら、苦情の電話来るものの大きな失態だと思うわけですよ。まあ、例えばアナウンサー、まあまあまあ僕のパートナー、ラジオのパートナーはアナウンサーじゃないけどね。ねけど、そうなんかね、すんげえ、僕、本当に心が狭くて、器が小さくて、ごめんなさい。反省するわ。実際ね、僕のラジオの相棒でもあり、声優さんの彼も、まあ、こんなことを、なんか、なんていうの、勝手に独自の判断でやっているわけでもないと思うから、まあ、多分、事務所のマネージャーさんとか、もしかしたら、 社長とかね、あの、飲みの席でも何でも、その、自分の妻のことを嫁と呼びたいんですけど、特に問題ないですかねみたいな相談をして、まあまあ、マネージャーさんとか社長とかから、まあそういうのはもう今はいいんじゃない、気にしないでとかって言われてるんだろうから、まあ実際そういうのは気にしない、もう、ただ僕がいつまでもぐちぐち言っているという器の小さい心の狭い、ずーっと人のことが気になっちゃうみたいな、そのなんかめんどくせえ人間だなってことなんですよ、粕谷浩二。よくないね。うん。で、実際ね、あの、プロジェクトワンサイズのポッドキャストの中で、そこはもう過ぎてるわけだからね。粕谷浩二は自分の妻のことを嫁と呼ぶ人について、全然納得できないことを本人に伝えた上で、でも本人たちは嫁と呼ぶことにお互い納得してやっているんだからほっといてくれっていう話があって、なあそう、確かにそうだから、じゃあ僕はもうその僕が自分のことを許せる範囲ということであだ名をつけて、あだ名で呼ばせていただきます、おもちちゃんっていうことが決めてあるんで、もういつまで粕谷はそこに立ち止まっているんだよっていう話なのは重々承知で、ここまで10分とかそんぐらい喋っちゃいましたけど結局あの彼の妻、結婚相手、パートナーに関しては僕からはおもちちゃんと呼びますから、それで終わってる話なのを、でも今もうこの一人で喋ってて、夏の終わりにふと思い出したというか、もうそろそろ僕自身も飲み込んで前に進みたいから今しておきましたね。そんなこんなでお送りしてまいりました、今回のプロジェクトワンサイズポッドキャスト雑談ショーのおまけ配信、そろそろおしまいのお時間です。まあもうね、序盤に大切な話をたっぷりしたから、これ以上しつこく伝えなきゃいけないようなこととかっていうのも、まあ特にないんだけど、まあやっぱね、その、いろんなことをやりながら活動を続けてくると、まあ状況が変わったりとか、方向を変えていこうかなとか、まあいろいろな手を入れることっていうのはやってくるわけで、今回もやってきたことの変化の一つが、この10月でプロジェクトワンサイズのオリジナルソング、楽曲が各サイトで配信を完全終了しますよっていうお知らせだったんで、改めてしっとりと考えるとマジで自分の中ではじんとしちゃうけど自分の中でじんとしちゃうんだけど、まあでもそう、ダウンロード購入してもらってみんなの手元にしっかり残りさえすれば、これまでと大きく変わりはしないのよ。そういうことだから、あの今まではサーバー上にある僕らの曲をいつでもどこでもサブスクとかでストリーミング再生して聴いてねって言ってたのを、これからは手元に持っている人は自分のデバイス、まあ、スマホとかパソコンとかで楽しんでねっていう形になるだけだから、楽曲は全然死なない。あとそのポッドキャストで僕らも普通にテーマ曲として使い続けてるわけだから、あの、なんていうのかな、まあ、僕らの周りではずーっと耳にしていくでしょ、これからも。だから、なんて言えばいいんだろうな。でも、その、全世界に配信されているよ、常に。っていうものが終わるっていうことは、やっぱり思うところはあるには、もう、いつまで粕谷は同じ話をぐちぐちしてんの？やっぱここだな。ここが、心の狭さ、器の小ささでありますよ。なので、改めて、仕切り直して、潔く行きましょう。まあ、今すぐじゃないからね。 オリジナル楽曲、2023年10月で完全配信終了になります。なので、まあ、タイミングとその更新しない手続きをした後の流れっていうのが今までやったことないことだからわからないんだけど、わからないから、今聞いて、そっか、わかった、じゃあダウンロード購入するって思ったら、今すぐ、9月内とかには、バーンとダウンロード購入してしまっておいて、うん。もう10月になってからは、実際予定より早く配信終了する可能性もなくはないような気もするから、うん。9月中にね、ダウンロード購入をする方は、ババーっとしちゃっておいてください。うん。よろしくお願いいたします。以上、今回のお相手は、一人でもプロジェクトワンサイズ、プロジェクトワンサイズの主催、アルビナエンターテイナー、粕谷浩二でした。それでは、明日配信の雑談ショー本配信もどうぞお楽しみに。バイバイ。